リハビリです。安江さん、またたけしです。
プロギョスシです。
石川光です。
鳥羽崎春信です。
勝山恵子です。
はい。101回目
の。
おあの101回目といえばプロポーズですが、勝山さんはどうやってプロポーズされたんですか？
っていうかこの話
すっげえ昔した
よ。したよね、1回目の時に。
だから100回も続けると忘れちゃうんだよね。
そうだね、100回もやると。あ、なんかあれ
結婚した誰染めの話を
した。じゃあカラオケのあれでしょ、アルバイトでしょ。
違う、パチンコ
屋。忘れちゃってるもん。
忘れちゃった。
マジでしたか。俺本当に
行けない
からね。
行けないからね。
したと思う。じゃあちゃんと行ってたかどうかは覚えてないけど。
まあいいや。
じゃあいいです。じゃあ鳥畑さんは
プロポーズですか。
したかな、
もう覚えてないんですよ。
飲み友達付き合いなかった。
付き合いはでも、あ、その結婚するまで2年くらいかな。付き合う前も合わせて。
今の俺、むつみそうで続けてたら出てくるんじゃないかな。
いや、全然出てこない。
書いてって言わないですか。
いや、もう僕の漫画読んでないから。
あ、そうなの。
全然、
うん、あの戦国ベースボールも多分一回も読んだことないから
。へぇー、むつみそうのやつがね、ドラマ化とかしたらね、ね、鳥畑さんまたワクワクしてくれるんだよね。ワクワクを取り戻すかもしれない。
ワクワクないか
も。ないって言ってたから、
ない、
すごい落ち込んでらっしゃった。、うん、
お前あの回これ聞いてないですからね。
怖っかい
な。あ、前回の
前回前回あの暗い暗いやつ、
そう
愚痴っちゃったかなって。
や、闇が滲み出たなと思って。
みんな慰めようと
して恥ずかしい、
必死こいてね。
その慰められたことも覚えてたから、恥ずかしくてもう
引き上げ
て
年下にね。なん
か一応まあそっからは復活。
いや、もう、う
ん、でも40過ぎたらみんななりますよ、というわけで。みんな落ち込んでいくから、みんなが40になっていくたびに励ましてください。
そうやで、私本当にこの前って2日前ぐらいやけど、50の方が近いんやと思って、30より50の方が近いじゃん、41だから今、50が近いってすごいなと思って。
あ、30より50の方が近い。
そうそうそう、30と50ってやったら、
なるほど、
なんかまだまだ30側にいたつもりなのに50の方が近いっていうことにハッとして、恐ろしくなった。50やで、
ね、
50ってすごくない？
50はすごい、恐ろしいよね。いや、
でも分かります、もう死ぬんじゃねえ、死ぬなって。俺も
だから
夜中とか死ぬこと考えると眠れなくて、公園とか歩いて希望を紛らわします。
そうや、西野君はもうこれから
怖くてもう本当にバッて起きちゃうんですよ。なんか死ぬの、いなくなっちゃうの俺ってなって。
こいつ本気だから。
いや、マジで俺本当に
こいつは本気のあれだから。
いなくなる分にはいいけど、明日いなくなりますよって言われたら、
それは困りますよね。
いやでも、あ、分かりました、
分かります、
言うけど、でも明日からすごい病気になって10年苦しんで死にますよって言われたら、
じわじわ来るのがいいね。でもじわじわ来る年齢になっていくんや、
それから。そう
なんですよ。でもすぐ死ぬとしても明日は死にたくないですもん、俺も。
明日は家だ
から。俺も卵かけご飯が食べられないんです
よ。どういうことですか。
胆のうがないから。取ったから。卵かけご飯は消化しないんですよ。消化機能が衰えすぎて。
マジで？俺も取ってますよ。
マジで？
え、卵がダメ？
ダメです、生卵。
いや、全然余裕です。
生卵全然それがダメになって。
え、食べたらどうなんですか？
食べたらもう壊す。下痢です。
下痢か。
ああ。下痢で。
そしたら俺もしかしたらそれで下痢してるのかな？
気づいた。
下痢すんなと思ったけど。
下痢すんなって卵食ったら。
卵食ったら役目はその。肉系の油を消化するのを出すのが役目で、それをこう胆のうでずっと溜めといて、肉食ったなーってなったらパカッて開いてバーッて消化液を出すんだけど、胆のうを取っちゃうとそれがもうずっと出っ放しになるから、
垂れ流しよう
となるから、
肉は
消化力が弱くなるら
しい。肉はじゃあきついってこと？
肉はね、まあまあ大丈夫だけど、まあまあ下痢です。
生卵。
生卵はもう適面に。
ゆで卵大豆じゃん。
ゆで卵は大豆。
大丈
夫。え、じゃあ半熟は？
半熟どうかな。あんまり半熟まあどうかな。
タンパク質がダメってこと？
なんやろ、でも生卵ダメなんですよ、医者にも言われ
て。え、マジですか。それさ、それしょっちゅう下痢してるんですけど、しょっちゅう生卵かけご飯食ってる。
でもそのしょっちゅう下痢がもう痰尿がないからでしょ。
多分そうですね、
でもそういうことですよ、だんだん減っていくの選択肢が。
食べれる
ものも減っていくし、選べる道も減っていくし、いろんな選択肢が減ってい
く。歩けなくもなるのに、なんかもう吉祥寺とかでなんか変なセグウェイみたいな、なんかちっちゃいバイク乗ってる人いるでしょ、なんか。
いる
本当に大丈夫ですね。歩ける時に歩けよって思うんだよ。
来年ぐらいすごいちっちゃい遅いバイクみたいな。
時期ブリキのラビリンスのなんかあのサピオクみたいになりますよ、みんななんか弱体化しちゃって知ってます？
知らない。
例えて出そうと思ったんですけど、あ、今全員知らない。
急に知らない言葉出たから。
ひしひしと感じながら
今。すぐ分かった。
早かった早かった
。目が冷たかったもん。ブロックさんの。
これがあれですよ、僕のアドベンチャータイムです。
でも俺はここでやめますから。続けないもん。
でもちょっと永遠言ってたもん。
シゴ君のこの間アイアムアヒーローの映画版を誰も見てないことに対してちょっとあれってなってたもん。
あれもまだ出させたね。
誰も見てなかった。
誰も見てないし、未だに見てない。俺でもこの間映画見たいなと思ったんですけど、ちょっとたまたま嫁さんが実家に帰って家で一人になったから映画でも見に行こうかなと思ったんですけど、ちょっとお腹痛くなって行かなかったんですけど、卵が原因かもしれない。
よかった気づいて。
確かに何見ようかなと思った時に、そのアイアムヒーローか、あとあのなんかヒーローものなんかやってるやつあるでしょ、あのなんかスパイダーマンみたいな格
好、デッドプール、
デッドプールかそれかなっていう風に思って悩んで、アイアムヒーローかなと思ったけど、なんかそこまでやっぱ魅力を感じてなくて、やっぱお腹も痛いしやめようって思った。
何も見なかった？
何も見なかった。なんかあんま興味ないかな。
最近あれが、映画は見ないんだけど、あれがすごい見たいっていうのが一個あって、カムラゴーズ。
ああ、フェイク。
フェイク。
俺だってやるの。
あれはすごい見たいなって。
あれはね、ちょっと見たいな。今、あそこでやってますよ。あの、なんでしょう。なんでしょう。あそこ、渋谷の。まだどうでもいいです。すいません。ここら辺でやってますよ、それ。
あ、そうなんか今日、ツイッターの評判見てたらすげえなんか面白い。
いいんだ。
うん。
あ、
ドキュメンタリー。めっちゃ見たくないんだよ、映画で。
え、あれは海よりもまだ深く見ました？見てないか。
見た？
僕見ました。
よかった。
ポー出しました、もう。
ん？
泣きました？
どうだろう、涙が。
何それ？今やってる映画？
なんか別に俺日本の映画ってあんま見ない
んですよ。是枝さんなん
ですよ。そうです。日本の映画見ないですけど、是枝監督と岩井俊二だけは見るようにしてて。
キキキキキにな
って。そうです。それ畑さん見ました？
歩いても歩いても。
いや、それ畑さん見たら絶対泣く
よ。西野さん、すごい俺を買ってくれてますね。
いや、本当にそれ畑さんがいるって思ってくれてますよ、本当に。
阿部寛
が。それ畑さん
だし、あ、でもなんかそうだよ
ね。俺だし、室木さんだしなんですよ。
なんか、ニートっぽいやつ。
ニートっぽいやつ。
そうなんだ。
でも、
みんな
映画
館で見たいやつ。もうドラマじゃなくて、あれみんなテレビでやってましたよ。
え、本当？だった？金曜ロードショーとかで。
金曜ロ
ードショーとかで。今そのやつ。
あーなんかやったか
も。同じダイアリーで長澤まさみが細っと思って。
そんなもんでしょ、あの映画の感想って。そうなんですよ、そうなんですけど、海よりもまだ深くは俺も本当に良かったですね。
はい。そっか。
映画見なくなったな、全然見なく。
でも
子供とか生まれて映画とかやっぱ見なくなる。
私が見た映画にどこでこうなんていうの、折衷案じゃないけど、あどっちも楽しめるのを厳選していく。
そうか、ピクサー系。
そう、それで初めてマーベル系を生み出して面白いなっていうのを体感した。子供も行けて、自分も見れそうだなって思って、そうじゃなかったら、多分見てなかった分野の映画。
いや、そうなりますよ。
すご
い、でも良かった
です。
マーベル見れる
ような。これ、絶対見たいのは、貞子対 早く。ええ、絶対面白くそうじゃなくて。俺リングめちゃくちゃ好きで、ジュンはあんまり見てないんだけど。
戦うの？
戦うの。
妖怪が？
そう。貞子とあのジュオンのカヤコって
どうやって戦うの？
両方とも知らないけど。
え、知らない知らない。
そんな勝手に戦われたって別に。
ジェイソン対フレディ。
そうそうそう。それだから。
エリアン対みたいな。
だからその人間があのリングの貞子の、まあ知らないんだけど、俺の予想ではあの人間がリングの貞子に呪いをかけられて。誰かに見せないといけないじゃん。
戦うって聞いてリングって聞いたらさ、その
そっちのリングじゃないよ。
ロープが張ってあるのかよ。
じゃないじゃない。そのタナコをどうやって退治したらいいかって考えた時に、カヤコだってその家に住んでる呪音はね、家に住んでるあの自爆霊。いやもうコメディです。でそこで。ビデオを見る。その家でビデオを見ると、そこから貞子が出てくるから。そうすると、カヤコはここにいるんだよ。そうすると、バッティング
が出る。押し戻すの？
カヤコがこうやって。
それちょっと待って、元のやつ、怪我することにならへんの？
まあ、怪我するよね、多分。怪我すけど。
怪我すけど好きだよね、本当に人間で。
そういうの、絶対好きだよ、その頂上対決みたいな。
出るぞ、戻るぞ、
って。本当に貞子ってすっごい強い人間。強いお化けと思ってて、カヤコはあんまりあの思い入れないんだけど、
どんな気持ちで見たらいいのかが
分
から
ない。いやー、なんだろう、怖くはないと
思う。2人が戦ってい
けば、うん、怖くはない。
じゃあどっちが勝つんだろうっていう。
どっち派なの？貞子派なの？
これ完全貞子派。
貞子派。
観客目線で見るわけ。
そうそうそう、プロレス見てるようなもんで。
え、もうそういうストーリーなの？
そうそう、そういうストーリー。
大体あら、実そうなんだ。
完全にそう。で、本当に予告見たら、もうマジでパワーファイトなんだよ。ぶん殴ってるら
しい。それいいのかな。
いや、絶対面白いと思うよ。
面白いは面白いだろうけ
ど。で、その監督がね、あの、結構有名な監督なんだよ。ホラー界の。
ホラーの監督
だ。一応ホラーなんだけど、
フィルバーグ。
バトルしてる。
フィルバーグじゃない。
もうめちゃくちゃだ。
フィルバーグ見たいね。それは見たい。
始球式やってたよね、
2人。あれとかも完全にギャグじゃない。
ギャグや
ん。だからもう映画もギャグなんだけど、
さすがおもころの人だな。
いやいやいや。でも俺すっごいそれをだから今年の初めぐらいに知って、これだけは絶対見ない見たいと思ってずっと待ってる。それは6月だから、今月。じゃ
あね、世界聞かせてください感
想。みんなで見ようよ。みんなで見て言い合おうよ。
もっと他に見るべきやつある
。これだけで今年いいの。
なんか俺、海よりもまだ泣いたっていうのはちょっと恥ずかしかった。その話聞いたら、
ちゃんと話して、
ちゃんと話して、俺バカじゃんって思ったから。
そんなことないよ。
俺今度ウルトラマンの映画を、ね、2回目見に行きますよ。1回見てる
んですよ。ウルトラマンの映画やってんの？
いや、そういうこと全然知らなかった。
そう、1回もう終わって、俺ファイナルを、もう1回やるっつうから。
ファイナル？
ファイナル。そんで、キャストの人と、終わってからハイタッチできますみたいな。そう、
試写会みたいな感じ。
え、
有名なの？
いや、もうウルトラマン前の人は有名じゃないけど、ずっと見てたから、嫁さんがとにかく会いたい。あ、ウルトラマンも見たいし。
イケメン
かな。もうでも、もううちの奥さんはハマってしまって、ショーとかも夏休みも2回見に行くし、横浜にも行くし、この間はどこやっけ、福島じゃないや、あっちの方まで行きました
よ。どっちだよ。
ショーを追い求め
て。
そう、でも、それはいいんやけどね。もっとその、もうちょっと息子が成長して、ね、マーベルの映画とかの方に行くといいけど。
でもヒーロー好きやったら行くと思う。
ああ、そう。沼田さんは女の子でしょ？
なんか、いつ、
なんか
映画デビューさせようかっていう。
まだ映画館デビューはしてない。
え、今いくつでしたっけ？
もう何歳？
パーパーマンとか行かなかった。
パーパーマン行かなかった。なんかね。
4歳だと全然いけるんだよ。 うちでも、
サンサンにジャンパンまみに行って、ずっと手のひらで目を覆ってたっていう。
なんで？
なんか、怖い。
怖くて。迫力がありす
ぎて。音が大きいし、もう嫁さんブチ切れして帰ってきました。
一昨日、もう日曜日、豊島園に行ったんですよ。
ああ、どうでした？
豊島園は、まあそこそこ乗れるもんあったんですけど、俺どうしてもお化け屋敷みたいなのに行きたくて、で、なんかこう車でこう行くタイプのお化け屋敷があったから、はい、娘と入ってみたんですけど、全然こうやってしがみついて
きて何も見ず、
でも何も見せて、ね、僕はずっと始終歌を歌ってたんです
お化け、お化けっていうのはこの世の中にいる、いるっていうか、お化けの存在は分かってる。
まあ分かってる。で、それでこうずっと我慢してたんだけど、最後に妻が、ね、妻が先に行ってもらったの。でこうやってやったらすごい泣き始めて、
あ、トラウマ、
そうそう、トラウマにしちゃったかなと思って
怖いよね。
化け屋敷っていつ入れる、入れたらいいの？
いつ入れたらいいの？入れなくても
いい。どうしても見たくても
いい。3歳ぐらいには行ったけど、
3歳
お化け屋敷、
怖いんだ。
怖すぎて、
なんでだろうね。なんかよくわかんなそうな気もするけど、
ね、なんか怖さの仕組み、
暗いってのがやっぱ怖いのかな。
暗いってのが怖い
です。いやでも3、4歳の後編が一番怖いかも、
かなと思って。
着ぐるみみたいな怖く泣かないですか？よくなんかいるじゃないですか、なんか年前とか行ったらなんか着ぐるみのなんかやつとか、例えばディズニーランドだったらミッキーとか言ってるじゃないですか。
それはすごい、なんかね、
大丈夫、
大丈夫、
コスプレデーだったらいいから、だから、あの一般の人で着ぐるみを着てる人がいたんです。で、写真を撮ってて、カメラマンさんみたいなのがいて、で私があのあれなんか仕切りを始めてて、それでよく見たらなんかこの人一般の人じゃんと思ってびっくりしたって話。
で その日はサンタだったってことね。その日は着ぐるみの人がいっぱいいたってこと。
着ぐるみの人もいたし、なんかコスプレの人もいたっていう
報告で
報告腕めっちゃ下がってるじゃん。100回超えたんだ。でも泣かないのすごい。
経験値はどうしたの？
どうしたの？
プラスになってないな。
でも変わらないよね、沼田さん。
ず
っと報告する。
別に別に豊島園の話しなきゃよかったし。
そんなことない。
私も別にあれだけど。
あとめっちゃ大
変。3回ぐらいどうしたっていう。何言ってんの？
でも子供の恐怖薄れてますよね。俺本当に気分そのミッキーとか見た、見ようもんなら多分泣いてました
よ。あ、俺も怖かった。
怖かったですよね。
そうなの？ルゴ
の壁画。マジですか？俺どこにも行けなかったですもん、本当
に怖く
て。どこにも行けない
し。うちの息子もアンパンマンがめっちゃ好きで、2歳ぐらいの時にアンパンマンミュージアム連れてったら、キングロミュージアムって泣いてた。
それ泣きます
よね。で
かすぎて。あ、そうなんだ。
でかいから。
でかいから。すごくないだろ。
思ってたとかっていう。
うちもなんか誕生日だから一緒に写真撮ってもらえるっていうのがあって、ずっと横向いてる。母に首をかけて、顎を持たれて、ギュッて前向けられて、もうひょっとこ
りだよ。女の子の方が平気なのかもしれない。男の方が泣くかも。
あ、そう。俺なんか泣いた気もないけど、泣いたのかも。
泣いたですよ。絶対泣いたですよ。
聞いたのが怖いのかな。
ジェットコースターがめちゃくちゃ泣いた記憶ある。
あ、ムロさん次男だっけ？
次男。
あ、じゃあ長男は絶対泣いてます。
なんで？
俺も長男だから。
あ、僕も長男。
何が違う？
長男は泣くんです。次男は結構割と何でも平気なのよ。
そうだった。
あ、兄ちゃんがとりあえず
いるから。兄ちゃんがとりあえずクズなの。あ
そうか。ジェットコースターはあのディズニーランドの、あのスペースマウンテンが初めて乗ったやつで、
その
父親にもう多分年齢的には乗れないぐらいの年齢だったけど、大丈夫だからみたいなこと言われて連れてかれて、で俺はもう完全になんかあのピーターパンみたいな感じのゆっくりした乗り物にまた乗れるぞってめちゃくちゃ楽しみにして乗ったら、スパーンっていきなり速くなって、はーってなって、そっからずっと下ろして下ろしてって叫んでたらしくて、 それを未だにうちの父親から聞いて、
ジェットコースターでも子供用のすごいなんか緩いやつあるやん、 あれから行くの
ね、えそれから行かせてくれればよかったのに、俺だからそれで完全トラウマになってもう未だにジェットコースター乗れない。
えジェットコースターね、これもダメです。
やっぱあれ始まりのあれだよね。
あそうなんだ、
始まりも何も高所恐怖症だから。
あそうか、
よくもうすごい、
マ
ジバンジージャンプめちゃめちゃやりたい、
あわかる、
マジ
で、
なんで
これでこういうタイプがやるタイプなんだ。
俺豊島園でそれで子供がおやつタイプするから一人でやれるのよ、だからすげえはしごしたのよ、いろんなものを、でもちょっとジェットコースターに時間がかかるから、いわゆるこのバイキングみたいな船のやつとか、なんかよくわかんないブレイクダンスっていうなんかよく
ぐるぐる
のやつがある
のよ、
それをやったら俺初めて酔った連続していろんなの見て、
沼田さんが酔った
沼田さんが
さっきの話じゃないけど年を取ったなって思
う若く見えますよって言われるけど、それっても年取ってるっていうことかなって最近。
ああそうですね、
でまあこういう仕事してるけど、こういうなんか大学生みたいな格好いっぱいでもしてるから、若く、まあね、見ないで若くは見えるけど、肌質とかは確実に年取ってるけど若く見えますよって言われたらね、終わりやな。
終わりだ。
でも沼田さんちゃんとお父さんしてるんですね、なんか。
いやしてるよ。割と、ね。ただそれはあんまり匂わせちゃいかん。
旅をしてるだけだ
から。確かに。本当旅をしてるだけのイメージになっちゃってるから。
ちゃんとやってる。ちゃんとあの保育園のあの会にも出たよ。飲み会に出たけど、俺。ほとんど一人ぐらいしか話さなかった、
ね。そういうとこ行くと意外と喋んない。
喋んないっていうか寄ってこないっていうか。なんか子供の相手してたらあれだし、なんかもうなんかねコミュニティができちゃってるから。
ああ。それパパだけじゃんって。
ママもいて、だから三人で。そう。でそれが昼にあったんだけど。なんか飲み足りないって言って夜にも行くって言って、俺行かねって言
って、そんなんあるんや。
なんかね、
いいですねそれ。
文房具カフェ、いや、シャッです
。文房具カフェ足立区にある。
いや、あの表参道。
知ってるそれ。
知ってる。
たまたまそこ前通った、すっごいおしゃれなとこだよね。
そう
すっごいおしゃれなとこだよね。
それ
しか思い出せないんだけど。
胸が落ちて
る。
おしゃれな文房具屋さんに併設されたカフェ。
なんかね、いろいろ自由な文房具とコンセプトは多分文房具があるカフェみたいな。だからなんか自由に試し書きとかできて、なんか会員になるとロッカーからなんかこうロッカーみたいなのが与えられて、でなんか君やるとかが、
そんなもう沼ちゃんの腕の見せ所じゃない。
見せ所かなと思ってちょっと行ったけど、あの元々知り合いっていうかあんまりなかったから、黙々とビュッフェを食べて
た。いるわそういうやつ。
もうビュッフェが来たら真っ先に食べ
て、で帰るんですよもうその
まま。お腹いっぱいだ
し。タバコ吸ってるやつはずっとタバコ吸ってるやつのパターン。
おしゃれなところ、たまたま知り合いの人が、感じる人が知り合い、あの人が歩いて
る。渋谷区だもん、住んでる
人は。
だって俺と違う地区はあれもいいんだ、
芸能人
の、あの名前聞けば、平の清盛、
平の
清盛、
そんな芸能人
だ。清盛じゃなくて何だ、あの小雪と
松山圭一だ。
ああ
大河ドラマね、大河ドラマ。
すげえよく分かった。
ああよく分かったな。ま
あ、もういるらしい。地区が変われば。
それ芸能人もいますよねその辺に。
らしいよ。
吉祥寺で工藤官九郎よく見るじゃないですか。
ああ見たことない
よ。いますけど、この間久我山でも見て。
へえ。
すごい。よく梅津先生と。
あ、いっぱい噛み込みちゃう。 最近芸能人誰か見ました？
それこそ室木さんの近所で誰も住んでない
よね。誰も住んでない。おバカにするじゃん。誰かいるよ。
NHK の
人がいる。60歳のね。
60歳の NHK の人。なんかいるはず。あの噂では花丸大吉が東横線沿線に住んでるっていう近いところにいいんじゃないかなっていう。
東横線
線
ってい
やだってこっち側の俺側の横浜側のっていう噂は聞いたことあるけど、中目黒にはいっぱい住んでるからね。
でも分からない
。あっちも分からない。でも俺東横線で俺あの子を見たこと、宮崎葵じゃない、葵優、葵優を見たことある。
宮崎葵優じゃん。
超可愛かった。超可愛かった。超可愛かった。
え、電車乗ってた？
電車に乗ってた。で、これをさすがに本人じゃないんじゃないかなって思ってたんだけど、すっごい見ててチェックして。
メガネとかして
た。メガネしてたかな。ちょっと忘れちゃったけど、普通にね、空いてる電車で座ってて、あれと思って、もう前に座ってずっと見て。あ、本人かどうかチェックしようと思って、ほくろの位置を覚えて、はい、チェック、そう、ネットでチェックしたら同じ位置だったから、あ、やっぱ本人だ。顔のほくろ、
全部チェックした。
全部、全部。
すげえ。
やっぱすっごいね、もう全然尋常じゃない可愛さだった。
俺もでもこの間嫁さんに、芸能人もすぐ気づくよねって言われて、だからすごいなんか田舎者だからかなと思って恥ずかしかったんですけど、すぐ気づくの芸能人に、あ、今の誰々じゃないみたいな。
え、気づきますよ。
この間
そういうの
ここに
知り
ましたよね。
グッサンがここにいたんだ。前回
だよ。前回、あ、鳥
羽崎さん、鳥羽崎さんも来る前だった
から、来る前か、うん、なんか誰かムロックだっけ、そうそう、あ、来たんだっつって、すっごく黒びかして
た、ね、そう、なんかすっげえ黒いやついるな、チョコボール深いみたいなやついるなと思った
ら、ガタイが良かった
ね。やっぱ東京にはいるね、芸能人が。
あれ、片山さんと一緒にあのこの渋谷のカフェ行った時はリップスライム知りたいんだけど、
渋谷のカフェって、
あれ、あれリップスライムだよね。
いや、覚えてない。
スーさんね、
スーさん
いたね、いました
よ。スライムの人会っても
誰一人も分かんないな。
それ多分片山さんと一緒の回だった。
そうです、そうです、
俺が決めた。
あの、そう、2階に上がったところ、そう、意外といるもんだだけ。
吉田類に会
ったら、おー、どこで、居酒屋で、
あの、インディアン
の前
で、
おーまさりちゃん、
声かけなかったけど、自転車私こ
っちで、それプライベートで飲んでたの？
あの、でもなんかそういう仕事関係っぽい人と歩いてた
から、だるいね、
あれ、あれ、あれ、あれ、あと暴れる子だった
、暴れる、
どこで、
全然言わないですけど、
すごいいるんですよ。
吉祥寺はいっぱいいるでしょ。
普通ドラマの撮影とかもガンガンやって
ます。今まで会った芸能人の中で一番嬉しかった人誰？
会った人誰？
見かけたでもいいよ。
見かけた。あ、でも俺、あのラジオの、東京 FM のラジオの時にリップスライムに会って、それがやっぱ一番俺の中では。
リップスライム好きなんだ。
リップスライム、もう俺ほら、フリースタイル
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、なんで格好つけほらって言われても。
いや、昔からやっぱリップスライム好きだった、高校時代とか。高校時代とか、超聞いてたら、リップスライムが今、
いるってね、
そう、ちゃんと沼田という、人物を認識してもらって、なんかこう、気持ちいいって感じじゃないですか。
それか。
それはすごい話だよね。
それが、うん、それがやっぱ一番か
な。ないなぁ。
でもそれこそ青い優も嬉しかった
ね。ああ、青い優は確かに嬉しかったけど、何も別に関わりはないな。
見かけただけ
見かけただけで、とにかく可愛いな、なんか自分は一生この人とは付き合えないだろうなっていうのでがっかりしたっていうのは大きいよ。
独身だったらいけた。
いや、いけないよ。独身でも何でもこの人とはもう一生いけないんだな
って。いけない。接点がないって。
接点がないし。
いや、わかんないよ。この先何があ る
ありえる。
ありえるよ。
ありえるよ。だって、あれだよ。ファンキー加藤なんて、あったっちゃって島田とプリンセットやったのに。あった
っちゃって、
はどういうことか。あ
ったっちゃって、プリンセ
ットやったのに。
ゲイだったってこと。
奥さんと。不倫してるって今日
のニュースだった。すごいね。
ファンキー加藤。
ファンキー加藤が不倫なのか。
もっと奥さん。
もっと奥さん。不倫じゃないじゃないですか。
あ、じゃあ、いや、それが分かって離婚して、不倫が分かって離婚して、子供ができて認知して離婚はしないみたいな。
え
柴田と奥さんは離婚したけど、そのファンキー加藤は自分の子供だって認知はしたけど、養育費は払うけど、今の奥さんと結婚したまま、その女の人とは何もない。
そんなやつだった。
ファンキーですよ。
ファンキー。
すげえ、思ってた以上にファンキーだったなと思って。
なんか意外だな。
意外だよね。
そういういじられ方するんですかね。
もう思った以上に、だって今まであの人の活動を見て、多分誰もファンキーだと思ってなかった。
思ってなかった。
初めてファンキー
だった。やっと実行した
すごいよ。
これあれなのかな。まだこれどういう扱いなんだろう。バッシングされない。
いや、されるんじゃん、やっぱり。だってベッキーであの扱いだったんだから。
ベッキーなんであんな叩かれるの。かわいすぎるわ。
みんなベッキーになんか思うところがあったんじゃない。
俺めっちゃ慰めてやりたいと思って。
ベッキーの、うん、じゃあここ呼んだら慰めてくれる。いや、
絶対慰める。俺一日中ずっと慰める。
一日中ずっと慰めるの。じゃあ呼ぼう、ベッキー
呼びたい。
慰めるって
呼んじゃない。
今だったらこういうね、一番末端のここに
リハビリヒントいいですかって。
リハビリしてもらおう。
セクションがないでしょ。あ、じゃあ脳で出たとか。
あー、そこら辺。
いや、それはまだね、ベッキーの方が励ましがいがあるよね。
ベッキー励ましたよ、絶対。俺は励ましたよ、本当に。俺は応援してるよ、ベッキーのこと。
そんな好きなの。
いや、別に。
好きでもない。
好きでもないんだけど、いや、絶対いい子だと俺は思
った。うまくいったやん、仲良く。
うまくいった。
金馬で。
いや、俺見てないんだよ、うん。
でもあれも、
勝手に応援してるだ
け。応援だけしてるだけ。
番組的には不義理だったね、金スマでやって。
あ、それでなんかね、またもう問題になったもん。それ出たから、また嫁さんが怒ったんだよね。
あ、なんか、
そうそう。その、
向こうの
次男、
謝罪はしました。
謝罪した日に、いきなりテレビ出てて、聞いてねえよっていう。
そうなんだ。それマーク。
いや
そうだな。
かわいそう。かわいいのに。かわいいのに。かわいい
の
に。なんであんな叩くかな。あの、
ね、すごいよね。すごい熱意。
だって男の方が丸いじゃん。どう考えたって。ね、
ファンキー方もそういう理論で言うと、音がそんなないのかな。
いい加藤。
まあ別にずっとテレビ出てるわけじゃないし、ミュージシャンの人は。
ミュージシャンはなんかそういうなんかね、せこいですよね。なんか別に平気っていう好感度を求めてないっていうところがやっぱ。
ファンキー加藤の次の新曲がブラザーらしいんだけど。
あ、誰のこと。
誰と兄弟なのかみたいな。
あ、兄弟。
兄弟。
ジャケットやっぱ島田。
そしたらファンキーだね。それはファンキー。
それはファンキーだな。
ファンキーも決めるって割と芸能人
みたいなね。
確かに。
そうだったけど。
撮ってんの忘れるとか。
完全に忘れ
るとか。すごい消し忘れじゃないけど。
テレビと芸能界の
話だから。だらだら話してたけど。
こんな感じですよ。タイム変わらず101回目もこんな感じ
で。ひどいな。だいたい
でもこんな感じですね。
福山さんが反省してる。
これは相当
やばいやつ。
何話してるかもう1ミリも覚えてない
そのためになってない
ちょっと一個ぐらいダメになること言った方がいい
ダメになること
なんかないの
無理やり
無理やり
ダメになることちょっと今日はない
もうなんかライフハック的なこと言って言って終わろうよ
ライフハック的なちょっとなんかないですか
あじゃあ、ね、名刺切れて、はい、新しい名刺作んなきゃなと思ってるんですけど、はい、名刺もでもいろいろあるでしょあのちっちゃい冊子みたいな名刺にしてる人
いる
なんか四つ折りみたいなでこうこんなそうあの名刺って見ます
見ないバッサリクソだと思う
ちょっとうざいっていうのも
あるちょっと扱いに困るもんねちょっと熱くなったりして
そうか俺はなんとも思ってなかったけど
折りたたみさ読み物みたいな感じ
あなんかポイントカードみたいな感じになってる、
う
ん、
実績とか書いてあったりして
そうこんな仕事がやってみたいみたいなことが書いてあったりとか
クズってことかじゃ
あ、うん、あの名刺って僕はなんと思ってなかったけどみんなどう思ってるのかな
絶対なんか思ってるから
知りたかったからそれのことが知れてよかった
ちょっと待って自分だけ
自分はどう思みんなはそう思ってるんだみたいな
あれいいからあれにしようかなと思ってやめますね、うん、はい、
すいませんじゃあなんか宣伝とかあれば
全然大丈夫
あじゃあ多分この放送回ぐらいの時に戦国ベースボールの、第5巻三国志編の第1巻が、未来文庫から出ましてその後で、最強ジャンプで漫画版の後編が出ると思いますのでよろしくお願いします
はい、はい、大丈夫です
大丈夫ですか
はい
というわけで101回目でした
なんか名刺ナイトみたいな
会で、名刺ナイト
名刺をみんなどうやってどういうの持ってるかみたいなで一人名刺にめちゃくちゃ気合い入れてて、うん、めちゃくちゃ人見知りで、うん、口下手だから名刺に全部書いて、うん、それであの営業をやってるっていう人がいてでその人も本当にすごくって。まあ、確かに冊子みたいな感じ でしかもなんか名前を書くゾーンがあって名前を聞いた瞬間にパッと例えば鳥畑さんって聞いたら鳥畑さんってこれ書いて鳥畑さんみたいな感じで書いて渡すみたいな人がいてこいつクソつまんねえなと思って
何か
大丈夫撮ってるんです
もう本当にねなんかもう俺喋れないからこれでやってるんですみたいなのをなんか読まされたけど何にも頭に残んないなんかつまんねえやつがいたなっていう記憶しかなくて
それは勝ちちゃうでも
俺は勝ちなんですよ
一緒に勝ちで
しょそうなの
話だったからもう負けるって俺
そうかやられた
ネタとして
言ったから完全に手のひらだったか
名刺受け取ってちゃんと受け答えできる俺全然できひんだけど
え見てそれを見て
ああ三鷹にお住まいなん
で俺もできないですできない
全然できひんしあとパッて見て例えばその沼田さんに呼んでもらってさで次に話しかけるときにそれで沼田さんって名前を呼びかけるやれる人おるでしょ あれってめっちゃいいテクニックだけど全然できひんって
すごい上級
名前はやっぱ覚えようとは思いますけどね
俺絶対無理この間ワラストの回でさもう本当にもう名前が出てけへんわティラミスの人
宮川さん
と俺話したくて俺宮川さんに話しかけに行くために名前が出えへんって思って結局話しかけられへんわ、ま
あ、分かる分かるあの話しかけたいのに名前が出ないっていう
あのみたいになるから
でも二次会とかでは話さなかった
全然名前出てけへん
ずっと出てこ
ない宮川さんの隣に座った
確かに、ね、宮川さん名刺持ってないからチェックしようない
んだ
でそうテーブルも違うテーブルやったからで店入ってでしばらく案内されるのに時間があってその時に宮川さんが隣にパッて座ったからあ今しかないその前も何回かチャンス伺ってたんやけど今しかないと思った瞬間に名前がパーンって消えて携帯見てて
別に名前出されたらいいやん
そうなんかね
そうそう
で、スケーターで話し上げたら途中で思い出すかなと思ったけど、その名前分かってない感ってバレる。
あー、まあそう、
僕すぐ分かる。あ、自分がすぐ分かるから、なんかそれも嫌やなと思って。で、下手に小杉さんとか知ってるからさ、なんかこう知り合い感みたいなのが出て、しかも名前知らんっていう。
すごい気持ちわかるけど。
それも声が。それ検索して調べればよかった。調べ
る。でも隣におるからさ。
それだったらもうだいぶ前に調べて、このページを保存して。
名前は分かってんのよ。その、うんうん、話しかけるプリント、あのプリントみたいなってやってきて、で宮川さんっていうのが、ね、あるから、もう分かってるから、分かってるからもう見ー。で話しかけようとするとパンってなるから
コントですかそれ。
いや私もなんか 99% この名前で間違いないはずって思ってるけど 1% 実はないと言えない。
いや分かる分かる。
宮本さんかも
かもって一瞬なんかすごい入ってきて、
そういう時は宮さんって言うんです
よ。そんな人たち分かる分かる。
あー確かにあるね。
あと天神に行ってくって言えばいい。
いやーでもそれなかなか言えないよ。
プロフィです言うでしょ。
あ、でも
その時でも前で喋ってたからね。普通の飲み会とかやったら、
まあ確かに。でも聞かれた方あのは別に悪い気はしないんだけど、聞くのは勇気いるよね。
なんかね、それであやふやのまま。
確かに、うん、それの方がいいんだよ。
結局そのまま終わってしまった。その会
話はね、名前一か八か言っちゃうっていうのがあって、俺あの友達っていうか先輩の女の人の先輩の娘の名前が思い出せなくて、なんだっけなと思って、あ、確かこれだと思って、ほのかちゃんはって一か八で言ってみたら、誰って言われて、あれほのかちゃんじゃなかったでしたっけって、いや全然違うって言われて、よくよく考えたらほのかって昨日見た AV 女優の名前だった。
ほのかって AV 女優だねと思って。
それを
抱き遊びだ。
キンキンですか、覚えて
る。娘の名前を AV 女優で間違えたっていうのですっげえ怒られたんだよ。
言うたのでも、
あ、そうだこれ AV 女優だ。もうちょっとパーンと思って。